ばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
今年インドの人口が中国を抜いて世界一になりましたが、何か私たちにこうビジネスチャンスにつながるんでしょうか。
僕はね、経済に関してはそんなに詳しくないし、どちらかといったら疎い方だと思うんですけれども、僕はビジネスチャンスというものは常にチャレンジすること、はい、リスクを引き受ける覚悟というものがあるかどうか、これにかかってると思うんですよ。だから腰が引けてたりとか、何か怖いとかね、恐れているという、このこういった心の持ち方っていうのはやっぱりチャンスにつながらないと思ってるんですよね。だから果敢にやっぱりトライして、まあ、そのためにはね、トライするということは確実に失敗するかもしれないと、これを引き受けなくちゃいけない。だからやっぱハートのタフさが求められるかなと思うんですね。
なるほど、すごい勉強になりますね。では今夜もハッピーにいきましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは天が二物を与えた美人ドクター丸田かなさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや本当にお美しくてね、あともう直接お会いさせていただいてスラッとしてて美人ですよね
本当にもうお見せできないのが残念だこれ。
いや本当ですね。でコメントもね、歯切れもいいですしね、大人気っていうのが理由がよくわかりますよね。ありがとうございます。さて今週はですね、リスナーから寄せられたお悩みメールに丸田さんからアドバイスをいただきたいと思います。では鈴木先生お願いします。
はい、では最初の悩みはこちらです。葛飾区匿名希望の母、60代の女性。突然の相談失礼します。35歳の息子のことで悩んでおります。息子はずっと独身で、一度家から出ていたこともあるのですが、夫が亡くなってからは私のことが不憫と思ったのか、昨年から一緒に暮らしてくれるようになりました。そのことにはとても感謝しておりますが、私としては早く結婚し幸せな家庭を築いてほしいと願っています。ところが何度もお見合いの話を持ってきても無関心なのです。それで一度冗談で、あんたゲイじゃないの？と言ったら、真面目な顔でじっと見つめるではありませんか。それ以上話しませんでしたが、もしかしたら本当にゲイなのかと感じました。今はゲイだからといって悪いことではないので、それならそうと言ってくれれば私も覚悟できます。そんな時代ではありませんからね。でも率直に私の気持ちを息子に伝えてもいいのでしょうか。
はい、というご相談ですが、丸田さんどうでしょうか。
これは本当に難しいですよね。一番はやはりご本人が伝えたいのか伝えたくないのかっていうところが重要になってくるとは思うんですけれども、ただゲイなんじゃないのって言っちゃったっていうところが、息子さんにどう響いてるかっていうのはちょっと気になりますよね。
これを読んだ限りだとどちらだと思います、息子さんは。
あ、これ、いやー、これだけだとなかなか判断はできないですよね。また LGBT もいろんなタイプがいらっしゃいますので、ただただその、ゲイっていう言葉自体がもう良くないですけれども、同性愛者なのか、それとも性同一性障害なのかとか、いろんなタイプがいらっしゃいますので、一言でこれっていうのはこの情報からはなかなか難しいのかなとは思いますが、
息子はね、このえっていう感じになったと思うね。なんでこんなこと言うのかなとかさ、そういうこの困惑でリアクションに困ったのかもしれないし、このだけだったら何とも言いようがないなっていう気がするんだけどね。
そう、難しいですよ。私自身も友達にもしかしたら LGBT の方なのかなっていうふうに思う方も今までいらっしゃいました。でも自分から聞くことじゃないので、自分からは、私の場合は自分からはあえて本人にはもちろん聞きませんし、本人が話したくなったら私に話すだろうし、ただ大前提としてその方が話しにくい環境は作りたくないなとは思ってましたね。だからここのあんたゲイなんじゃないのっていう言葉がもし息子さんに、息子さんがもしそうだとして、で息子さんにそれが否定的な言葉として受け止められていたら、息子さんはより お母さんにお話できなくなりますよね。ですからお母さん自身が、まあ、後半にも書いてらっしゃいましたけれども、うんうん、その特にその自分自身もお母さんが抵抗ないって感じてらっしゃるのであれば、うんまあ、そういったその空気感というか、うんうん、作り出してあげた上で息子さんがそれで話すのか話さないのかっていうのをご自身選択できるのが一番いいのかなとは思いますが、
話しやすいムードを作ると。
そうですね、あのお母さんの価値観がどういう価値観なのかっていうのを誤解されてしまうと、うん、逆に話しにくいですよね。
このお母さんもね、この私はこのそんなこと気にしないと書いていながら、実はそうじゃないね、
気にしてると思う、
まあ、あと結婚焦ってますよね、息子さんのね。そうそうそう、でもそう、結婚焦ってるっていうこと自体が割とお母さんの価値観で動いてますよね。
なるほどね、お母さんちょっと厳しい意見かもしれないですけれども、お母さん自身があまり気にせず、
息子さんが幸せならそれでいいのかなって気はしますね。
はい、ぜひ参考にしてみてください。では次の相談お願いします。
はい、続いてのお悩みはこちらです。川崎市ラジオネーム真夜中の涙、30代女性。結婚して5年になりますが、妊娠しないことで夫の両親や親戚から子供はまだなのと聞かれることが何度かあって、プレッシャーを感じています。40歳を過ぎると30代の頃よりも妊娠の確率が半分以下になると聞いています。夫は子供は授かり物だからのんびり行こうよ、できなくても幸せにはなれるからと言ってくれ、とても救われています。そうした夫の気持ちを義理の両親に話したところ、とんでもない、うちの子は長男なんだから後継ぎを産んでもらわないと困るのよと以前にも増して強硬な態度に出るようになりました。どうすれば丸く収めることができるのでしょうか、
ということですが、丸田さんどうでしょうか。
これはあのご相談者様ご夫妻がどのぐらい子供が欲しいのかっていうのをまず2人で決めていくべきだと思います。で、将来的に子供は絶対欲しいよねっていう場合は、30代なら今すぐ積極的な妊活を始めるべき年齢に入ってますね。35歳以降になると妊娠出産できる確率っていうのは急激に減少し始めますので、できれば欲しいよねっていう場合でも35過ぎてるんだったら急がなきゃいけない年齢です。
なるほどですね。
あとは妊娠ってねゴールではなくて、比較的皆さん妊娠って思うんですけども、赤ちゃん産むことがゴールなので、40歳以降は流産率とか合併症の確率も上がってきますから、それを考えると出産っていうところまでまず目を向けていただいた方がいいのかなって。で、同じ妊活方法をご自身で半年試して妊娠に至らないのであれば、やっぱり病院受診して、まあ、検査なり治療なりっていうステップアップしていく必要があるのかなと思います。あとは義理の両親との関係は2人の結論に達してからどうするかですよね。で、あの、まあ、お二人でも子供を持たなくてもいいよねっていう選択になったのであれば、義理の両親が口出してくるようなもうものではないと私は思いますので、あとはもう息子さんの旦那、この方にとっては旦那さんですね、旦那さんとそのお母さんの関係なんかも勝手にやってですよね。
まあ、そうだね。だから自分たちが一体何を望んでるかということを、この夫婦がもっと明確にすべき、これが第一段階ってことだよね。
はい、私自身も34の時に、主人と、まあ、まず結婚したのが30でしたけど、30の時に一回話をして、将来的に子供どうするのか、でまずは、まあ、あの子供将来的に授からないことももちろん分かった上で、やっぱり医者としてのキャリアが2人とも優先だったので、数年間は医者としてもやっぱり全力でやろうって、で34の時にもう一回お話し合って、もうこれ以上進めると、もう授からない確率どんどん上がるけどどうするってなってて、もうあの夫婦でその都度その都度将来の覚悟を持った上で話をしていましたね。
なるほど。
なのでそうすると覚悟が一回しついている分、後で後悔もちろんすることはすると思うんですけど、何も話しないでなあなあで言っちゃうよりは、あの時こう話したじゃない私たちっていうことになるのかなとは思ってます。
すごいですね。そういうちょっとやっぱりこうネガティブな話ね、じゃないですか。そこをこうあえて決めてやるっていうのはどういう、いつのタイミングで話そうねとか、クリスマスイブ、あれしようねとか、そういうなんかあるんですか。お正月に話そうねとか。
まあ、私自身は、その女性はやっぱり子供を持つっていうのは限界がもちろんありますので、やっぱり もう結婚する前からある程度自分の中でプラン練っとくべきだと思ってるんですね、うん、もちろんその通りにいかないこともあります、うん、相手がいてのことですので、はいはい、ただやっぱりなあなあでなんとなく来てしまって40代になっちゃったってなるのはあんまりやっぱり、うん、女性 の、 その人生選択において得ではないと思うので、うん、ある程度30ぐらいまでにやっぱり結婚考えなきゃダメかな、妊娠考えなきゃダメかなってのは前もって計画しておくべきですし、うん、パートナーができたらパートナーとやっぱりしっかりね話し合う時は話し合った方がいいのかな、うん
ね、
やっ
ぱパートナー同士でこの意思の統一を図るというかね、それがものすごい大事になってくると思うんですよね。それが成り立たないとやっぱり何か厳しいことになっちゃうなと思うんだけれども、
まあ、よく知られていないのが男性側の不妊ももちろんありますからね、うん、結構な確率で男性不妊もありますし、うん、あとは男性、まあ、女性だと35ぐらいが目安になってきますが、男性も40過ぎると相手の女性を妊娠させる能力っていうのは落ちていきます、
うん、
なの で、
なで、ね、
男性もいつまでも相手のこと妊娠できさせられると思ったら大間違い で、 で、ね、どっちも不妊になりますので、うん、年齢とともに、ね、だからやっぱりしっかり2人で話して覚悟を1回つけておくのはいいのかなと思いま す、 ですね、
うん、はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。ということで、さて4回にわたって丸田さんにご出演いただきましたが、鈴木先生まずいかがでしたでしょうか。
いやまず今日はねとてもいい勉強になりました。
いやもう本当に
僕ね自分の小説書くときに必ず医師のアドバイザーいるんですよ、はい、ええ、今日もその有効な一つ今日は何かインスピレーションもらいましたよ。ありがとうございました。
ありがとうございます。丸田さんはどうですか、この番組に出てご感想をいただけますか。
楽しかった
です。あ、本当ですか。
なかなかこう何でしょう、密接に、
はい、
こうお話だけで進んでいくっていうことが私は普段ないの で、
あ、そうですよね、
割とこうスタジオでパネルがあったり、はい、モニターがあったりで、うん、割とこう強い言葉でこう会話する討論するような番組が多いので、
うん、
まあ、それはそれで楽しいんですけど、うん、自分の中ではこういったこう何でしょう、女子トークじゃないけど割とこうのんびり話すの方が楽しいなって、
は
い、
なるほどね。ど
う、やっぱテステステロンだよ出てるのは。
さすがですね。本当に今日はご出演いただきまして誠にありがとうございました。はい、今日のゲストは丸田佳奈さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながら別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう。あなたの瞳を見ていると
心の奥に眠ってた立ち上がる